こんにちは。今日は LEWY 小体病の認知症リスク予測に関する非常に興味深い論文をご紹介します。ブレーン誌に先月掲載された研究なのですが、APOE 遺伝型と病理学的所見を組み合わせることで、患者さんがいつ認知症に進行するのかをより正確に予測できる可能性を示しています。パーキンソン病や LEWY 小体病認知症に携わっている臨床医や研究者の先生方にとって、かなり実用的な知見が詰まっています。まず背景をおさらいしておくと、LEWY 小体病というのは、パーキンソン病、パーキンソン病認知症、LEWY 小体認知症を含む一連の疾患群ですね。アルファシヌクレイン病理が主体なんですけれど、患者さんによって認知症への進行パターンが大きく異なる。なぜそんなに個人差があるのか、というのが長年の課題でした。この論文の著者たちが注目したのは APOE 遺伝型です。ご存知の通り、APOE イプシロン4は認知症のリスク因子として知られていますが、LEWY 小体病での APOE の役割って意外とまだよく分かっていなかったんですね。それで、冒険脳の詳細な病理データを使って、APOE イプシロン3キャリアとイプシロン4キャリアで、実際に認知症が発症する際の病理学的域値がどう違うのかを調べたわけです。結果は予想外でした。APOE イプシロン3キャリアは、比較的低いレベルのアルファシヌクレインとアミロイド β 負荷で認知症を発症する。言い換えると、病理学的に軽い段階で認知症症状が出現する傾向があるということです。一方、イプシロン4キャリアは、もっと多くの病理学的負荷を必要とする。ただし、全体的には、イプシロン4キャリアの方が認知症リスクは高い。つまり、同じレベルの病理があったとしても、遺伝型によって認知症のなりやすさが違うということですね。もう一つ印象的だったのは、定量的病理計測の有用性です。従来、LEWY 小体病の病理ステージングには、ブラック分類や THAL フェーズといったカテゴリカルな分類を使ってきました。ところがこの研究ではデジタル画像解析を使ってアルファシヌクレイン負荷を定量的に測定したんです。その結果、定量的指標の方が従来の分類法よりもはるかに認知症の有無をよく予測できた。相関係数で見ると0.72から0.80という非常に強い相関があったわけです。これは今後、画像解析やバイオマーカーの解釈を考える上で重要なポイントになると思います。さらに興味深いのは、起立性低血圧と虚血性病理の役割です。これまで、LEWY 小体病では、自律神経障害や脳血管障害も認知症リスクに寄与すると考えられてきました。でも、この論文の分析によると、起立性低血圧と虚血性病理が認知症リスクを高めるのは、実は APOE イプシロン3キャリアで、かつ、軽度の合理タンパク質負荷の時だけなんです。病理負荷が高くなると、タンパク質異常が支配的になって、血管因子の影響は相対的に小さくなる。つまり、患者さんの病理学的ステージによって、どの因子が認知症発症の主なドライバーなのかが変わってくるということですね。そしてもう一つ、この研究で使われたのが、スースタインというモデリング手法です。これは疾患の進行パターンを統計的に同定する方法なんですが、結果として4つの異なる LEWY 病理進行経路が抽出されました。脳幹優位型、扁桃体と脳幹の同時進行型、全体上皮質と脳幹の同時進行型、そして早期皮質型です。興味深いことに、これらの進行パターンと APOE 遺伝型の間に関連があったんです。つまり、遺伝型によって、どのように病理が進行していくのかの傾向が異なるということですね。あ、もう一つ見落としてはいけないのが、性別の影響です。男性では、イプシロン3キャリアで、虚血性病理がある場合に、認知症リスクがさらに高まるという相互作用が見られました。臨床的に、これらの知見は何を意味するのでしょうか。まず一つは APOE 遺伝型に基づいた個別化医療の可能性です。将来の治療戦略開発では遺伝型ごとに異なる介入が必要かもしれません。 イプシロン3とイプシロン4では認知症発症の敷地が違うわけですから、治療のターゲットも変わってくる可能性がありますね。また、PET 画像検査や血液バイオマーカーの解釈についても、この定量的アプローチは参考になります。従来の視覚的評価や段階分類よりも定量値を直接疾患、リスク予測に組み込む方が、より正確な予測ができるかもしれません。臨床試験のデザインという観点からも重要です。APOE 遺伝型と定量的病理プロファイルに基づいて、患者さんを層別化することで、より均質な患者集団に対して治療効果を検証できるようになる可能性がある。現在、なかなか治験が成功しない理由の一つが、患者群の不均一性ですから、これは実に有用な視点です。要するに、この論文が示しているのは、LEWY 小体病の認知症発症メカニズムは、単純ではなく、APOE 遺伝型、定量的病理負荷、そして、病理進行パターンという、複数の因子が複雑に絡み合っているということです。個々の患者さんの遺伝的背景と病理学的特性を考慮すれば、より、精密なリスク階層化が可能になる。これは、より標的化された治療戦略の開発、そして何より患者さんとのコミュニケーションの中でより正確な予後予測ができるようになるということを意味しています。今後の方向性としては、生前の神経画像検査や血液バイオマーカーを使って、このような定量的、遺伝型別のリスク層別化がどこまで実現できるのか、そうした点が重要な研究課題になるでしょう。では今日のご紹介は、ここまでです。ご聴取ありがとうございました。